赤コーナー山本智也、青コーナー山本智也、ボクシング言いたい放題。
皆さんこんばんは、シンガーソングライターの山本智也です。世界のボクシングをお伝えする山本智也のボクシング言いたい放題。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。いやー、夏ということで、僕は心が踊っているんですけれども、学生の皆さんは長い長い夏休みに、入られたばかりではないでしょうか。入ってないところもあるんですかね。まあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。海に、花火にレジャーにと思い出に残る夏休みを皆さんお過ごしください。本日も元気に山本智也ボクシング言いたい放題、試合開始です。いつも試合予想とか、注目の試合の話ばっかりしてるんですけれどもですね、まあ、今日はちょっと思考を変えまして夏休み特集ということで、まあメイウェザーや、今をときめくパッキャオなんかのビッグマッチが終わりましたので少し小休憩ということで、今日はボクシングを知っている人も知らない人も、楽しめるような、ボクシングの、まあ、歴史やちょっとした豆知識をですね、皆さんが知らないような知ってる人もおるかな、うん、語っていきたいと思います。ボクシングのマニアの人は、まあ、多分知ってると思いますけれど、うん、まあまず皆さんボクシングって、まあ、当たり前のようにありますけど、これ競技っていつから歴史って皆さん分かります？まず考えたことがまずないかもしれませんが、これ実は古くからありましてですね、もう最近の話じゃないんですよ。実はもう紀元前4000年頃から、ボクシングっていうのは存在してまして、まあまあ古くは古代のエジプトの象形文字からね、軍隊で使われていたっていうような、まあ、記事というか絵とかもね発見されておりまして、まあエーゲ文明の遺跡からもですね、紀元前3000年クレタ島の、ボクシングの図がね、書かれた壺なんかが発見されたりとかして、まあとにかく古いわけですよ。でまあこの辺りはまあ競技としてというよりはもうその辺りでまあ発祥したんじゃないかなんていう話なんですけども、まあ、古代オリンピックっていうのが、ローマであったんですけど、古代ですよね、もう2000年、1000年、3000年かぐらい前から、そこにもね、ボクシングちゃんとありまして、第38回の、オリンピックの古代オリンピックですよ、大会からまで、続けられてたらしいです。23回の大会から正式な種目になって、第38回の大会までね続けられてたらしいです。このねプチリズムってね、昔これ読んでたんですけど、まあセスタスなんていう漫画もありますけどね、昔のは残虐で、とにかくまあ奴隷のスポーツとかになってなったりする、ボクシングってなったりしてね、そのコロシアムで、まあ、こう死ぬまで続けられるような、で今みたいにボクシングのグローブをつけてるわけじゃなくて、反対になんかこう針、あれなんて言いますかね、メリケンサックみたいなものを針、なんか反対に、なんていうかはめ拳にはめて威力を増すような、そんなものを当時セスタスっていうね、この鉄拍子みたいな、それをこう拳につけて人をこうまあ、殺すというような、そういう、まあ、見せ物としてね、やってたみたいなんですけれども、まあ、もちろんこの古代のオリンピックではちゃんと正式な種目で、名誉あるようなものなんですけれども、で、まあ、これあまりにも残虐ということで、まあ、プチリズム、まあ、ピュージリズムともなんか言うんですけれども、まあこれ禁止になりましてね、西暦393年、まあ、あんまりにも残忍すぎるということで、ほんでしばらくボクシングは消えるんですけど、中世ヨーロッパ、まあローマで再び、まあ中世に17世紀ですよ、後半になってから、またボクシングが、盛んになりましてですね、この時期を中世ボクシングとこう呼びます。でまあ、中世のボクシングですよね。で、まあ、この辺りはイタリアとかイギリス、オランダとかヨーロッパを中心に、まあ、護身王として、まあ、細々とこう行われていったみたいな感じなんですけれどもですね。 まあ、最初神父さんがね14世紀か13世紀か忘れましたけど、その神父さんがボクシングと名付けてですね、近所の若者に教えたのが最初っていう、まあ、この中世ボクシングはねっていう説もあったりとかして、でまあだんだん近代ボクシングにこう流れていくわけですけれど、まあ16世紀頃、近代ボクシングでもね、もうまだ400年ぐらい前のことを近代って言うんですかね。なんか16世紀とか17世紀、賞金をかけたですね、ベアナックル、拳だけで、素手で戦うというボクシングの形で徐々にイギリスでね、こうやり始めたんですが、最初はまあジェームス・フィグとかっていう、まあこれね、詳しく調べたらわかるんですけど、この人がまあ一番最初の元祖やってこう近代ボクシングもと言われてるんですけれどね、まあさこのベアナックルっていうものでずっとやってたんですよ。このナックルパー、ごめんなさい、なんて言ったらいいのかな、ボクシンググローブなしでずっとやってたり、まあこれねこの時はまだボクシングの手だけで戦うっていうことじゃなくて、なんかプロレスみたいなね技とかもキックもありやったみたいな、そんな時代やったんですけど、まあこれをね、ほんと19世紀か、確か、ちゃんとした、今のようなボクシングにしようということで、何やったかな、僕もちょっと雑誌しましたけど、クイーンズベリー公爵っていう方が、まあその立ち会い人になってね、クイーンズベリールールっていうのを確か作ったんですよ。で、投げ技とかキックとかそういったものを全部禁止にして、まあ、1ラウンドは3分とするみたいな。で、グローブも着用してっていうような感じの今のルールができたんですよね。で、そこで、一番最初のチャンピオンっていうのが、ジョン・エル・サリバンやったかな？うん、そう。ローレンス・サリバンっていうね、このヘビー級の一番最初のチャンピオン。1892年か。うん、に、まあ、その、ボクシングで初めてのチャンピオンになったんですが、なんか、ボクシングって階級に分かれてるでしょ？あれってなんかちょっと、まあ、おかしいって言ったらおかしいんですけど、世界一強い人がやっぱりいっぱいいるわけになってしまうんで、その階級ごとに、まあ、最近スポーツ化ということになってるんですけども、もともとはボクシングも、ヘビー級しかなかったんです。まあ、ヘビー級というか、無差別級ですかね。90キロ以上とかじゃなくて、もう誰でも、まあ、なので、あの時代、1800年代ですか、まあ、後半とかはまあもうやっぱり強い、でかいやつが強いみたいな感じだったんですけども、今は17階級にこうさ渡ってありますけどね、最初はもうヘビー級だけやってずっとやってたんですが、皆さんちょっとおかしいと思わなかったです。何やって言ったらちょっとグダグダしてますけど、ライト級ってあるでしょ、ミドル級ってあるでしょ、ライト級ってあのね、17階級のうちでね、真ん中あたりなんですよ、ちょうど。真ん中あたりやのになんでライトなの？軽いという意味なのにライト。ほんで、ミドル級っていうのは、ミドルなんで、まさに、あれでしょ、中間、ね、中間っていう意味なのに、実はもう重い方なんですよ。もうミドルから上って言ったら、ミドル級、スーパーミドル級、もうここでライトヘビー級入ってきますからね。ライトヘビー、クルーザー、でヘビーということで、もう5階級しか上がないわけですよ。だから、6階級か。うん。なので、なんでこんなライト級が一番、この中間よりちょっと上にあって、ミドル級がその上の、その体重で重い方に入るのかなんてね。これね、ちょっと面白いんですが、説明が下手でちょっとすいません。ヘビー、最初はヘビー級しかなかったでしょ。けどやっぱり不満が出てきたわけですよ。あ、こんなんでかいやつには勝てないじゃないかみたいな。だからちょっとライト級っていう重い級だけじゃなくて軽いっていうやつも作ってよって言うて、まあ60キロ級っていうのを作ったんですよ。で、60キロ級っていうのを作って、まあヘビー級とライト級でこの2つの階級で戦ってたんですね。で、軽い人らは、まあ、60キロの方に合わせて戦う、重い人らは今まで通り、まあ、無差別のヘビー級で戦うみたいな感じにやってて、だから最初は2個しかなかった、その2個になったんで、ライト級って軽い級と重い級しかなかったわけですけど、その後、ちょうど真ん中におるやつ、その軽60キロは軽すぎると、 僕ら180センチとか175センチのやつは、70キロぐらいのね、体重の人なんかは、上に行っても下に行っても、なんかもう、減量せないかんし、上行ったら強す、でかすぎて僕らは中途半端やと。そこでもっとミドルっていうのを作ってよって言うて、ミドル級ができたんですよ。で、ここで、最初はもうほんとこのヘビーとミドル級と、ライト級のこの3個しかなかったと。だから、ライト級が一番下、ミドル級が真ん中、ヘビー級が一番上とこうなってたんですけどね。そっから、今度はね、めんどくさい話で、ちょっとそれやったら僕ら、もうもっと、にも与え、軽い奴ら、もうもっともっと軽い階級作ってよ、つって、ライト級より軽いフェザー級ができてね、フライ級ができてっていう風に、どんどんどんどん行ってストロー級ができたりとかしてですね、もうそれでも今みたいに17階級、だから一つのもう階級が、もう2、3キロとかで、もう早くもう次の階級に行っちゃうような、まあ複雑化しました、ということなんですよ。だからまあ、ライト級ってね、よく、なんでライト級が、真ん中なの？なんていうような意見があるんですけど、まあ、実はライト級は真ん中という意味じゃなくて、軽い、一番軽いという意味で、一番最初は当初は作られたと。まあ、ちょっと、僕の説明が下手であれ、ちょっとあれかもしれないですが、ちょっと面白くないですか？この豆知識としては。うん。なので、ま、皆さんもちょっと、こういう感覚でね、見てみると、いろいろ、ボクシングも面白いかなと思いますね。で、ちなみにね、キックボクシングってあるでしょ？これも豆知識ですけど、このキックボクシングっていうのはどこが発祥かっていうとですね、これ実は日本なんですよ。ムエタイをね、参考にして1968年やったかな。これね、歴史はまだ浅いですよ。キックボクシングはまだ、本当50年経ってるかな。うん。これぐらいの歴史しかないわけですよ。日本の、まあ、空手家でしたかね。が、タイに行ってですね、タイのムエタイを参考にして作ったという。だから、ボクシングはもちろん世界発祥ですけど、今度このキックボクシングという、このかっこいい名前はですね、実は日本発祥という。これもまたちょっと面白いのではないでしょうか。うん。なので、このキックボクシングもね、面白いですが、まあ、これボクシング番組ですね。ボクシングのことを語っていきたいと思います。まあまあ、ちょっと今日こんな感じでね、ちょっともっと話せるかなと思ったんですけれども、やっぱりことちょっと、ちょっとグダグダしてしまいましてすみませんでした。これ一発撮りですので、これからも、どんどんボクシングのホットな情報ですね、これからもお伝えしていけるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
エンディングですね、早くも。この番組はインターネットで、バックナンバーを配信しております。 W を2回、WW ラジオで検索してください。また、番組では素敵なキャンペーンを開催しております。WW ラジオホームページより、番組へメッセージを送っていただいた方の中から、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード、1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募してください。ということで、ボクシング言いたい放題、今月は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。まあ、夏休み、皆さん、楽しい夏休みをお過ごしくださいませ。僕もなんかいろいろなイベントに、出ますのでですね、山本友和で、検索していただけたらですね、いろいろな情報を確認できると思いますので、これからもよろしくお願いいたします。また来月、お会いしましょう。バイバイ。